清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。通りダムで蓄えられた小矢部川の水は第一、第二発電所で発電し、砺波平野の灌漑用水となって富山湾に注ぐ。この小矢部川の上流に福光町があり、石川県境である硫黄泉の麓にあたる。硫黄泉を越えれば眼下に金沢市の繁華街が広がっている。幕末に加賀の海藻問屋銭屋五兵衛は金沢城から見て山陰にあたるこの福光町に目をつけ、密かに生糸を作らせて海外と密貿易をしていたという。福光町は硫黄泉を挟んで金沢市と隣り合い、藩政時代から加賀藩の領下であったことから、明治16年富山県に入ったものの、いろんな面で金沢市の影響を受けていた。この町切手の祖宝家である松村家は、その昔、安宅の関で源義経を推下した富樫左衛門の末裔と言われている。富樫一族は織田時代になって越前で朝倉となり、朝倉が滅んだ後は商人となって加賀に進んだ。それがいつの頃からか山を越えて福光町に移り住んだらしい。初代は長右衛門といい、安政6年に薬種商となり、四代目の清春の頃には多くの他所と電池を持ち、店は何人もの手代を使い、番頭が中心となって一切を取り仕切っていた。清春は早くから家督を長男の和一郎に譲り、下屋敷で監視人として風雅の道を楽しんでいた。その影響もあって和一郎は若い時から歌を作り、京都の歌人たちと交流するとともに、中国の文人や画家たちを福光に招いたりしていた。この和一郎が近くの稲美町の資産家大谷彦次郎の娘つやと結婚して男の子が生まれた。男の子は健蔵と名付けられたが、店の者や出入りの人たちからおたんちはんと呼ばれた。この地方では幼い男の子をたんちと呼び鳴らし、おたんちはんというのはお坊ちゃまという継承であった。おたんちはんは生まれた時から人並み外れて大きかったが、日弱くよく風邪をひいた。医者から長生きはできないだろうと見放されたこともあった。病気が治っても頭ばかりが大きく痩せていることもあって、何かにつまずくとひっくり返ってしまう。ただでさえ日弱いのに、この頃は毎年のように疫病が流行していた。明治18年の秋から19年の夏には全国的にコレラが発生し、患者は増えていく一方であった。富山県で1万数千人の患者のうち1万700人が死んだ。福光町では35人が死んだ。翌年は疱瘡とチフスである。人々は恐怖のために一歩も外に出なかったという。予防といっても確かなものがなく、町の出入り口に小屋を建て、町にやってくるものをその中に入れて全身に石炭酸水を吹きつける程度であった。松村家では予防法として消毒や手洗いを厳重にした。特におたんちはんの子守や女中たちには、お金や人の触るようなものに手を触れた場合は消毒させる、 食べ物は煮て与え、食べさせる前に必ず手洗いをさせることなどが言い渡された。お探知犯はみんなの細心の注意のもとで育てられていた。お探知犯が5歳の時、和一郎は事情あって妻ツヤと離婚、後添いとして城花町笹池から民を迎えた。お探知犯に新しい母ができた。民は生涯身を犠牲にして建造のために尽くした。建造が妻を亡くして野望になった後は孫たちの世話に明け暮れ、みんなから子育て観音さんと呼ばれた。お探知犯の実母が大谷家に戻ってしばらくして、母方の祖父彦次郎の古希の祝いがあった。お探知犯が招かれた。彦次郎はしばらく見ぬ間に大きくなったお探知犯を見て目を細めた。お前は大きくなったら代議士になるに違いない。政治家は金がかかるから、その時の用意に持っている山をやる、秘蔵の骨董類もやると言って、友をしてきた下男に高価な書画、骨董などを持たせて返した。和一郎はそれらをもらうわけにはいかないと返した。ただせっかくの好意ということで、来山用の軸だけはもらった。軸は七言絶句で次のような詩である。土管を奮起すれば宴会は不可し、業を含んで下すなくまた賃金す、愛蔵英雄の後を誤らんことを恐る、一水の関東この心を知るあり。松村はこの詩の中にある人間の愛と憎しみ、それは英雄の末路を誤らしめることがあるが、私はそれを恐れるのだ。畑の中に見える小さな灯火には私のこの心がわかるであろう、の言葉に惹かれたらしい。晩年に至るまでこの軸を書斎にかけ、その由来と意味を来訪者に語って聞かせた。お探知犯が小学校に上がる頃に弟が生まれた。お探知犯はおあんか犯と呼ばれるようになった。おあんか犯は学校に行く以外はめったに外へ出なかった。時に出ることはあっても、近所の子供たちの遊びをニコニコしながら眺めていた。この頃の子供のおやつといえば、さつまいもや山に自生する栗の実を生かじりする程度であった。また浴衣の海苔漬けに使った米のりの絞りかすに味噌を入れて焼いたものを食べていた。そこへ砂糖飴や駄菓子が出始めた。ことに鳥や鯛などをかたどった砂糖飴をくじ引きで当てる者が店に現れた。子供たちは家でお金をもらっては争って買いに走った。みんなが買ってきた砂糖飴をおいしそうに食べているのをおあんか犯は羨ましげに眺めていた。それに気づいた子供が言った。おいしいよ、お父さんにお金をもらってこいや。子供たちはいつも店に座っている番頭を父親とばかり思っていた。おあんか犯は子供たちに言われるたびに困ったような顔をする。何を買うのですかと聞かれるから困るなあ。番頭が店の仕事を取り仕切るとともに、松村家の金銭の采配を振っていた。その番頭にお金を欲しいと言うと、答えは決まっていた。お金は古事記や雷病患者が持つ汚いものです。何を買うのですか。まして駄菓子を買うといえば、さらに厳しい言葉が返ってくる。おあんか犯はやはりみんなの食べているのを眺めているより仕方がなかった。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。